タネラジ、
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 タネラジ。
どうも岩崎です。
どうも池田です。
世の中全部タネにしようタネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語り、
はい。
まあ、毎週ね、何らかのドラマ、テレビドラマだったり、配信ドラマだったり、まあ、いろんなドラマを扱って、やいのやいの語り合っておりますけれども、今回、扱うドラマは、先週ですかね、終わったばかりの、同期の桜でございます。
はい。
まあ、このドラマについては、1回か2回ぐらい、このドラマ語りでも話した記憶があるんですけれども、
うん。
結構ね、初期の頃は僕も期待値高くて、その高畑充希さん演じるさくらというキャラクターの個性もさることながら、僕はかなり、なんていうんですかね、新卒入社で同期が2人しかいない、しかも全員男で、僕より2人とも年上っていうね、かなりの同期コンプレックスがある人間なので、すごく、なんていうんだろう、この同期憧れみたいなものがすごい詰まっているドラマなんじゃないかなと思って、すごく、
自分の境遇に似てたってことかな。
逆なんですよ、先方の眼差しが、
あ、
こういう、
はいはい、
同期感があればよかったなみたいなのもありつつ、そこのなんか悲しさもありつつ、でもなんか、うん、それだからこそのところが面白そうだなと思って興味深く見始めたんですね。
今時ちゃんと同期がいるって人は珍しいと思うけどね。
まあ、どうなんすかね、まあ、
大企業行けばあるけどさ、
うん、
ちっちゃい企業だとそうやって継続的にね、取ってるところとかもなかなかいないだろうし。
ちなみに奇跡的なんですけど、僕の年だけ3人なんですけど、僕の前の年は20人ぐらいいて、うん、下の年と代は15人ぐらいいたんですよ。ちょうど谷間リーマンショックの前後だったりするんで、
そんなピンポイントでそんな風になるんだね。
うん、だから採用に失敗した年っちゃ年なんですけど、まあまあまあ、そういう代だったりもするのもあり、
はい、
まあ、これ話自体は、まあ、大きな大手、建設会社に、入社する5人と、5人の中の、1人であるさくらというのが、まあ、地元がねすごく田舎で、田舎に橋を架けたいみたいなことをずっと、その、まあ、ご両親亡くなっていて、おじいちゃんと2人暮らし、ずっとその地元の村に、橋を架けるという夢を追って、まあ、東京の建設会社に入って、で、彼女自身はすごく、なんて言うんだろうな、まっすぐというか、ある種、まあ、今時で言うと発達障害的でもあるんだけれども、いろいろその、なんだろうな、自分の感情を表現するのが難しいとか、他の人の気持ちを完全に理解するっていうのが難しかったりっていうところで、結構ズバズバといろんなことに物事を言ってしまう。あと、一つのものを興味を持ってしまうと、それをやめずにいられないみたいなキャラクターだったりする人が、まあ、主人公で、まあ、その彼女さくらという、新卒入社の人と同期の人が4人いて、その、同期間の関係性と、あと、まあ、会社の中のね、上司とか、いろいろ他の部署の人とかとの人間関係とかが、まあ、10回に、通して、描かれていくドラマだったんですけど、
はい。
で、まあ、脚本家が、家政婦の三田とかね、あとは最近だと、派遣占い師当たるとか、そういうちょっと、まあ、個性的な主人公、なんかいろいろ背景背負ってそうな主人公を描くドラマをお得意にされてる方で、結構、まあ、類似性があるところでは、やっぱ派遣占い師当たるっていうのと、まあ、会社ものをね描いてるっていう意味ですごくつながるところがある気がするみたいなことを前のドラマ語りで話していて、
うん、
で実際同じように1回ずつ、その当事者、同期の人たちの4人が1回ずつ、2回、第2回、第3回、第4回、第5回と1人ずつそれぞれの持っている課題とか悩みとかをさくらに打ち明けて、さくらがズバッと、一言言って解決していくみたいなところで、まあ、人間関係を少しずつ、最初はバラバラだった同期の5人が少しずつ信頼をさくらを通して、深めていくっていうのが描かれていったんですけど、
うん、
でその先、まあ、ハゲ占い師あったらもそういう感じでした。自分の部署内の人たち一人一人にフォーカスを毎回当てていって、一人一人の精神の内面的なものを分析して、解決していくみたいな構造で、で それを、まあ、その先同期4人以外にも、まあ、関わっている、人事部の、上司とか、あとは会社の上司とか、そういう他の登場人物にも置き換えてって描いていったんですけど、当然、まあ、10回もあるんで途中でその玉切れになっていくんですよ。その直すような当事者がいなくなる。で、一人一人問題を解決していったさくら自身の問題にその後フォーカスしていくんですよね。
うん、
結構そこからが僕は派遣占い師あたりに比べてすごいなと思っていて、結局その橋を架けるための部署に、まあ、さくら自身が頑張っていって、で、うん、地元に橋を架けるっていう話を地元の村のところにプレゼンテーションしに行くんだけど、そこで何か彼女がちゃんとその何て言うんだろうな、橋を建てる建設の、まあ、設計図とか見積もり書とかを見てったらば、それを架けてしまうと壊れてしまう恐れがあると。でも会社としてはこの計画を通したいみたいなところのせめぎ合いの中、まあ、桜は正直に村の人たちにこの村に橋は架けることはできねえっていうふうに言っちゃう、まあ、ずっと自分自身の夢でその建設会社に入った理由でもあるようなものを、まあ、諦めるっていうことをしたんですよね。
はい、
でそのタイミングでずっと自分の心の支えでもあった、もともと二人暮らししていたおじいちゃんも亡くなってみたいなところから、もう廃人みたいな状態に桜がなっていくっていうところは、結構ね、もっと前にその、主人公とその同期の人たちを治療していって、ちょっとだけその桜のエピソードに触れて完結でも良かったところが、一回 それでまたブーストをかけ直すというか、結構うわ現実厳しいなっていうところを結構突きつけてきたような展開になっていくんです。でもそれでもまた自分が支えてきた、自分がその癒してきた同期たちの力によって、その廃人同然になった彼女が少しずつ救われていく話になっていく。で最終的に、そのさくらが完全に回復して、さあ次の仕事を頑張ろうっていうところで、僕はここで終わるんだと思ったんですよ。もうそれでもう全然みんなハッピーだろうと、みんなそのもともと持っていた課題も解決して、悩みも解決して、これから順風満帆の生活が待っているよねってところで終わるかと思ったら、最終回の展開がそのさくらっていうのがその社会復帰して、もともとその自分とまあ社内でいがぎみ合ってたというか、まあ、人事部の部長だった人、椎名吉平が演じてるんですけど、人事部の部長だった人がどんどんどんどん建設会社の社内に出世していって、副社長にまでなって、で副社長になったその椎名吉平からスカウティングされるんですよ、さくらが。
うん、
でそこからさくらが力を得るっていう、そのもともとすごいまっすぐで、まあいろいろと少しずつ積み重ねていって、地元に橋を架ける直前まで行ったけど、結局その計画がダメになって廃人になって、でもそこから友達の、救いによって回復してっていうところから、さらに力を持った彼女がどうなるのかっていうところを描いたっていう、なかなかこれ説明するの難しいな。そこのね、結構もっと手前で終わっていてもおかしくない、そこで終わらせてもよかったところを2回ほどさらに今の時代の現実に合わせて、課題を提起し直す、なんて言えばいいんだろうな、2回その後にもこうブーストをかける展開、さらに今の時代におけるこの新卒の時の夢とか情熱とかを持ってる人っていうものの存在の難しさであったりとか、あと夢を持ち続けるっていう心だったりとかね、そういうものを結構シビアながらも確かにここまで描き切ったら素晴らしいなっていうところで、終わらせたっていうところが、すごく、なんて言うんだろう、 っぱり派遣占い師当たるとかの一歩先を、ちゃんと湯川和彦さんは描いたなっていうふうに思った作品でした。
僕はその占い師当たるも本作も全く見てないんですけど。
あ、見てなかったでしたっけ。
いや、まあ雰囲気は知ってますけど、まあ僕一応録画してるんです、これこのやつは、うんうん、で、まあ今見ようか見まいかちょっと悩んでるんですけど、
うん、
なんていうんですかね、こういう意味でこれはおすすめですって何かありますか、簡単に。
ね、1回ずつの毎回そのさくらが一人一人別々な課題を持っている、別々な悩みを持っている人に対する言う意見と、あとおじいちゃんから毎回ファックスが送られてくるっていうエピソードがあるんですけど、そのファックスの言葉とかは見ておくと、これから先のその人生において悩むときに聞く言葉になってくる可能性があるかなと思うんで、よかったら
僕のってこと、見てる人のってこと、そんな直接的な話ってことですか。三つ男みたいな言葉が流れてくるってこと。
そうそうそう、三つ男みたいな言葉に近いですね。筆で書かれてくるんで、筆で書かれた紙をファックスで送ってじいちゃん送ってくるんで、
それがそのまま胸に刺さるってこと。
全てがっていうよりは、それぞれ その悩みに近しい状況になった時に聞く言葉になりうるかなと思うんで、それを見てほしいのと、でもね、その言葉たちを、なんだろう、だから、さくらは一人一人に対して自分なりに考えた言葉をぶつけていくんだけど、自分自身が悩みに至った時にその自分自身の言葉と真逆のことをしてしまったりするんですよね。そこもなんか、直接的にこういいことをぶっている言葉を言っていて、ずっと積み重ねてきたけど、それって本当にまた違うケースの悩みにぶち当たった時にその言葉を聞くのかっていうと難しいよねっていうことなんで、だからストレートにただの名言として受け取るっていうよりは、この全ての回答をしてこうこうこうこうこういう話してきたよね、で自分はどうなのって考えると、もしかしたら自分に聞く考えに至れるかもしれないですね。
なるほど。
うん、
岩崎さんはこう面白かったんでね。
面白かった、面白かったです。
それはもうこの今まで見てきたドラマの中でも結構上の方ってことね。
っていうことでもないです。今期ね、2019年の秋シーズンにおいては、まあ、トップ5には入るんじゃないかな。
うん、なるほど。
うん、あと森山直太朗の桜が入るタイミングもなんか毎回ちゃんと考えられててよかったです。
あ、桜が主題歌なの？
桜2019っていう今回ちょっとアレンジを加えた桜が、まあ、歌詞とかは変わってないのかな、ちょっと曲調が変わっている、う
ん、なるほど。
あとはやっぱ結構この主人公4人が魅力的でしたね。5人か、高畑充希もそうですけど、橋本愛と、真剣佑、新田真剣佑と竜星涼と岡山天音か、この若手の、結構映画とかでは最近出てきている若手たちの演技セッションもなかなか良かったですね。お、はい、秋代さんがいなくなっちゃった。うん、ほらね、やっぱ互いに見てないとこういう感じなんでしょ。
いや、そんなことはないよ。なる
の動かせたから俺は嫌だったんですよ。
いやいや、そんなことはないですよ。いやいや、どの辺がこう面白いポイントなのかなみたいなさ、なんかこの脚本家の人ってのは、うん、まあ割とこう一つの法則性というかパターンというか、ちょっとファンタジー要素も混ぜながら、うん、まあうんうん、ちょっと現実の強烈な要素をはめ込むことで、まあ割と皮肉めいた部分もあったり、うん、あと最終回の方はもう逆転に逆転で結構こう、うん、まあ見てる人の品種交換みたいな流れまで作ったりもするわけじゃないですか。でそういうふうな、まあ、割とパターンが一つある中で、うん、今回その、まあ、高畑充希さんという、まあ、割とこう、器用でいろんな役ができるような人が、まあ、ちょっと、ね、キャスティング的な若い俳優を集めたっていうところもあったりしますけど、 どんな風な形でドラマとして見せどころがあったり、あと、まあ、いわゆる気持ちがいいドラマとかそういうことじゃないドラマじゃなかろうかと想像するんで、まあ、その辺、うんうんうん、その、まあらすじは大体分かったんですけど、どの辺がこう、まあ分かんない、例えばほら泣けるドラマだみたいな評価もあったりするじゃないですか、知らないんだけど、だからその辺とかはね、そのどういう涙を例えば岩崎さん流したのかなとか、まあ、その辺がまあ分かったらより見たい気持ちもあるかなと思いますけどね。
でもまあ涙を流すポイントなんて分かんない方が良くないですか。
いやいや、あの具体的なポイントじゃなくていいけど、どういう気持ちで泣いたのかなっていうのは、うんあのうん、いやいや、その、うん、あらすじは別にいいんですよ。どうだとか、まあただ、ね、どういう気持ちになったのかなとか、どういうふうな世の中に影響を与えるだろうかなみたいなことがね、想像でもなんか聞けたら面白いですけど。
そうですね結構やっぱりもともとその思考性も全然違う5人だったところで、
うん、
まあ毎回その一人一人別々の課題を持っている人たちが、まあね、その本心とは異なるところでいろいろ会社に合わせてやっていかなきゃいけない。でそこでいろいろ衝突も起きちゃったりとか、まあ会社に行くのが嫌になっちゃったみたいなところを、まあさくらの言葉によって解決する。でそのなんて言うんだろうな、現実とのその難しいなどこに感動したか難しいなこれ。
まあちょっと説明しづらい感じのドラマってことなのかな、うん、
そうですね。いわゆるまあなんだろう、問題解決する型なんて言うんだろう、
まあ、困ったことが事件として生じて、それが解決するっていうのは一応構造、うんまあ、特に最初の方はそういう構造なんだよねきっとね、
うんうん
うん、
個人としての成長を描く、その成長していくところにグッとくるところもあるんだけれども、それは本質ではないな、難しいな。どこだろう、難しいですね。
まあでもあれだよね、そのちょっと今期ベスト5に入ってるってことだから、うんまあ、ちょっと一筋縄なドラマじゃないっていうか、まあ本当に感動してください、うん、はい感動涙とか解決してよかったねみたいなことじゃないよっていう、そういうことだよね。でしかも一個一個の解決策が実はやっぱりもう別な課題、自分自身の課題になった時にそう簡単にいかないよっていう二重三重の構造にもなってるみたいな、そういうことでもあるってことなのかな、うんうん、
そうですね。
あとはもうよし見る、見てみるよ、ちょっととりあえず見てみます、
うん、
果たして岩崎さんの言ってる通りなのかもしれないからね、ちょっと見てみたいと思います、うんうんうん、ありがとうございます。
結構第9回第10回の展開を楽しむためにはその第8回までを見てないとあれなので頑張ってください。
だ振りが結構重要だってことですよね、実のところ。
うん、反転するんですよ。やっぱその彼女自身が他の人に発した言葉が自分自身に跳ね返ってくるっていうところからの、うん、あれは結構すごいなと思いました。
はい。
うん。そんなんで18分話しちゃいましたけど、どうしようかな。池田さんの最近見てるドラマの話をじゃあさらっと聞きましょうか。
安らぎの時。
はい。
毎週ね、安らぎの時道のレポートして誰も見てくれないっていうね、悔しい思いをずっとしてる私ですけれども、
僕もそれ撮ってますよ、撮ってますけど、池田さんみたいに軽々しく僕は見るって言えないたまり声になっちゃったんで
まあまあまあ、いやでもね本当にすごいんですよ。何せ僕この最近見ましたけど、よく見てたら何話か分だけ、うん、見てなかったんですよ。
あら飛んでた、
あと思って、で後で見直しても全然問題なかったんですけどまあそんなそのだってさ、毎回実質15分ぐらいなわけ、 賞味、オープニングとかね、その前回の振り返りとかを省いたら、でもその中で展開もあるし、それが入れ替わっても実のところそんなに困らないっていうか。でもちょっとこれ話僕しましたっけ、あのほぼ北の国からシーン
が、はいはいはい、それ先々週ぐらいにありましたね。
そうそうそう、はい、でそれを経て今なんかね、もうちょっと今までは結構なんか年寄りドラマとしてのなんかメタ視点で面白いみたいなところがあったんですけど、だんだんなんかちょっと結構ややこしくなってきて、まあその主人公が妄想で書いているドラマの脚本が実際の、シーンとして描かれてるっていう、まあ、ことなんですよ。でさらにその、それが戦前の話だった、戦中の話だったのが、平成編となって、まあ、バブル真っ盛り、バブルがまさに崩壊しつつある時の物語今やってるわけ、でその中で例えば引きこもりだった子が、都会から田舎に入ってきて、そこで自分自身を取り戻していくみたいな話とか、あとまあそこにそのいとこの女の子がやってきて、でその引きこもりだった男の子と、まあ2人はまだ15、6とかなんですよ設定では、あの、なんだけどなんか一緒の布団に入っちゃうとかね、でお兄ちゃんと一緒の方があったかいからいいのみたいな、そういうことをやったりしてるわけ、でこれはそのなんていうか、その倉本蘇は一体何がしたいんだみたいなもやもやした気持ちになるんだけど、でもこのなんていうかな、性っていうものを僕らがどう日常的に処理してるかっていうふうなことをちょっと改めて考えさせてくれるっていうか、まあ多分年寄りばっかが見てるから、まあ、年寄りは性というものを、まあ、もう一度こう見つめ直すみたいな、そういうふうな感覚になると思うんですけど、まあ今ね、そういうね性の問題を取り上げてるみたいな感じになってて、なんかね、ちょっとあのまあね、あの疑似的な三角関係とかも起こったりするんですけど、なんかね、あのなんか本当懐かしくもあり、でも恋愛ドラマって一体何だったんだろうなってことをすごく思い返してくれるというか、まあ、古くはロミオとジュリエットってあるじゃないですか、わかります、家柄の違いで2人は結ばれたいけど結ばれないという、つまり相手に障壁があることで恋愛ってのは燃え上がるわけですよ、でもその辺の感覚って結構今現代の人間って忘れてるかあんま意味が分かんないと思うんですよ。男と女が付き合うことが障害が生じるなんて、それ個人の問題でしょってみんな考えてる人が多いんじゃないかと思うんですけど、昔だったら家柄だとか収入だとか、まあ本当に差別みたいなこともあるし、まあいろんな風な障害が多分あの多くの恋愛ドラマの中心に掲げてられてたのが、まあそれは多分トレンディー前の話だと思うんですけど、まあ今やもう自由恋愛華々しくて、さらに今も恋愛ドラマすら成り立たない、妄想の中の恋愛ドラマを恋愛ドラマとするみたいな、そういう時代になってて、だから月9でデートっていうドラマが生まれた時にやっとなんかリアリティあるなって思った人とかも多いと思うんですけど、だからそれぐらい恋愛とかが今つかみにくくなってる時代だとは思うんです。王道っていうのはもうギャグみたいになっちゃうからさ、だからそういう意味でなんか倉本蘇が今更そういうことを描いてるっていうのは、俺意外とこう恋愛ってそもそも何だったんだろうなってことをちょっと考えさせてくれるような、しかもね結構やっぱ年をいくとだんだん恋愛そのものから距離が置くわけですよ、まあ、まだ岩崎さんちょっとそういう意味じゃないと思いますけど、まあ、50も60もいくとさ、恋愛の主体になることってなかなかない感覚ってあるじゃないですかそう言われてもって思いますけど、まあ、俺ももう想像で喋ってるけど、だその辺の感覚をまたこう取り戻してみる、なんかそれはもしかしたら動物のオスとメスの関係みたいなこととかなのかもしれないし、でももう一方でね、今その LGBTQ だとかいろいろその価値観が幅が広がっていって、いわゆる恋愛関係っていうものがなんか分かりやすい言葉に回収できないっていうこともあったりするから、そういうな価値観を踏まえて改めてこの安らぎの時が描くあの男女の恋愛模様っていうのを見ると、なんかすごく味わい深さを感じるというかっていう風な感覚で今おります。さあどうでしょう、ちょっと見たくなった、
どうでしょう、 そうそう、見た人にぜひ聞いてみたいですね。どうでしたかね。
全然岩崎さんの心に響いてないですけどね。
いやだから心に響いたところで見れないから、見れねえんで、
あ、録画でもしてるんでしょ。
録画してます。
で、いきなり最新話見てもらっても全然いいと思いますけどね。
あ、本当ですか。
でもまあまあでもっていうかね、いや本当にまあちらっと見てもらったら、その、
うん、
だから今見たらね、どう思うのかっていうのはちょっとあれよね。違和感の先に気になることがあるのかどうなのかみたいなね、うん、そんな感じがしますけども、うん、はい。あとまああれですね、PS12 でやってるムーがいよいよ生放送編などを超えてですね、非常に盛り上がっておりますんで、まだ見てない人はですね、ぜひ見ていただきたいと思います。
はい、ということで、今回
週刊ドラマ語りでは全然受けてくれないから絶対見なさそうだもんね。
まあ、はい、そういう感じ、あれですよ、すごい見るもんがないな、どうしようかなと思ったら、安田さんとポチって見ようかなと思いますんで、
う
ん、
もう俺ほとんどムーだけでもドラマいいと思ってるぐらいだからね、本当に。
すごいな。
はい、
はい、ということで、週刊ドラマ語り、今回は、同期の桜と、安らぎの道とぎですかね、
うん、
について、紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。